説教あってあるもの洗い心地です
後ろくつぐ、先生が今年の5月京都教区の総会で順位を受け、日本キリスト教団の補教師となり、その後世耕教会での就任式を経て東教会の伝道師になった。まだ記憶に新しいところでございます。でこの補教師というものになるためには検定試験というのを受けるんですが、これがまあ、なかなか大変で、13でよかったですか、はい、うなずいてます。13の教科の試験を3年にわたって受けて、すべてに合格をしなければなりません。実は誰でも受けることができるんです。誰でも受けることができるんですが、その一個一個のハードルが案外高いので、3年間で合格するという人はあまりいらっしゃらない。もっともっと長くかかるんです。ただ教団が認可しております進学校を卒業いたしますと、多くの科目の試験が免除されます。さらに大学院を修了しますと、ほとんどの科目が免除される。後ろく伝道師のように一生懸命勉強しますと、その努力と成果を認めていただいて、この人はちゃんと勉強したはずだ、後ろでうなずいてますけどねということで、ほとんどの教科は免除されるんです。残るのは宗教法人法という法律、それから教憲教規という教団の中の規則、これについての試験だけが残ります。まあ、これだけは全ての人が受験しなければならないことになっております。私ももちろん受けましたし、今日はお休みですけども松田先生も受けて、た試験です。でこの補教師という立場、これをその教規という規則の中では一般的に伝道師と呼ぶというふうに、確か書いてあったんですが、その補教師伝道師の立場で2年間の経験を積みますと、今度は聖教師の試験を受ける受験資格ができます。で一つお断りを入れておかなければならないんですが、この日本キリスト教団には補教師と聖教師という2種類の教師が存在しております。で両者の間の何が違うかと言いますと、いわゆるその今も言いましたが伝道師と呼ばれる補教師には聖霊典という、これを執行する資格がないとされているんです。聖霊典は何かっていうと、聖餐式と洗礼式です。洗礼を授けることがまだできない、聖餐式を執り行うことができない、それが許されているのは聖教師だけというふうになっているんです。違いはそこだけ、後の働きにおいては全く違いはありません。そのためなぜ御言葉を語り、牧会をするにあたってそんな区別が必要なのだという、そのような課題がございます。教団の中では二種教職制と言われるそのことについての問題と言われて、長い間このことについては議論をされ続けています。まあ、今日はこれについてお話をすることはないのですが、まあ、教団の教師に2つの立場があり、またそのために、試験があるということなんですね。まあ、それを知っておいていただいてもいいかなと思いました。後ろく伝道師も2年経って3年目にその意思があれば、この聖教師の試験を受けるというか、いや私はその立場に反対だと言って受けないか、それは2年経ったら彼が考えることでありましょう。で1996年、今から27年も前になるんですが、私はこの聖教師の試験を受けて聖教師牧師となりました。27年も前の話なんですが、新約聖書の科目の試験の問題というのを今でもはっきり覚えているんです。でそれはこういう問題でした。福音書におけるユダヤ人について書きなさい、福音書におけるユダヤ人について書きなさいというものでした。あまりにも大雑把で曖昧な出題内容に思えたので、 決まりきった答えが用意されている問題を期待してた人たち、受験者たちは、この出題意図がわからん、何を書いたら正解なんだということで、批判や不満の声が多く上がりました。この試験の最後には集団面接があるんですが、その時にこのことをめぐって大荒れに荒れたというような、そんな事態を巻き起こした問題でした。で、出題者の意図はこういうことだったんです。福音書においてはユダヤ人というのはいつもイエス様と対立する立場に置かれております。イエス様を陥れるための問答を仕掛けるというようなこともありましたし、捕まえようとしたり、それから今日の箇所の最後の方にもありますが、石を投げつけるなどという場面も、ございました。ついにはイエス様が一人になったところを捕らえて、不当な裁判で無理やり有罪にし、十字架に上げて殺してしまいました。つまり福音書の中ではユダヤ人というのはいつもイエス様に敵対する存在、そしてイエス様を殺した張本人、すなわち歴史的な大罪を犯した憎むべき存在というふうに描かれているわけです。実に第二次世界大戦の時、ドイツのヒットラーはこのことを理由にして、根拠にしてユダヤ人の大量虐殺を正当化した、あいつらは生かしておけんというふうに、この聖書を根拠にして大量虐殺を正当化したとも言われています。しかしながらイエス様を十字架に上げたのは誰かという問いが残ります。この世的な意味での実行犯といいますか、原因を作ったのは確かにユダヤ人だったかもしれません。福音書にはそう描かれている。でもなぜイエス様は十字架に上げられなければならなかったんですか。イエス様は十字架に上げられたその意味はどういうことですかということを問うならば、それは私たちの罪をあがなうためであった、このように信じて告白するのがキリスト教徒の信仰告白です。つまりここで私たちがイエス様を殺したユダヤ人はけしからんというふうに言ってしまったら、イエス様は単に歴史的には犯罪者、あるいはこの世に負けた敗北者ということになってしまう、救い主でも何でもなくなってしまいます。そうではなくて、イエス様を十字架に上げたのは私たちの罪なんだ、本来なら十字架に上げられるべきは罪を犯した私なんだ、その罪を負ってイエス様は十字架に上げられたのだと、そのように自分を顧みなければならないのは私自身であります。ユダヤ人が罪人でないとは言いません。ユダヤ人もその中の一人に過ぎない。言い方を変えるなら、ユダヤ人というのは罪人というスケープゴートにされたのであって、そこにいたユダヤ人に私自身の姿を投影しなかったら、私の罪の贖いは一体どこに行ってしまうのかということなんです。で、このことを意識した上で福音書を読んだとしても、やはりそこに描かれているユダヤ人はやはり憎たらしい存在だというふうに思えてしまいます。今日お読みいただいた箇所も実はそうでありましょう。ユダヤ人たちはイエス様と問答をする中で、イエス様が悪霊に取り憑かれているというふうに断じております。これはイエス様が語る言葉、行動、それが彼らの自分たちの見方や意見に合わないためです。だからイエス様はきっと何かに取り憑かれて精神的に異常をきたしているんだ、そういう意味です。悪霊に取り憑かれるというのはそういう意味。ただ彼らはイエス様が語っていることについて、もしかしたらという思いを捨てきれないところもあるんじゃないか、そんなことも想像いたします。そのような思いの中では、イエス様には人間以上の何か特別な力が働いているかもしれない、そういう思いが湧き起こってくるでしょう。これを拭い去ることは彼らはできないんです。でもそれを何か神様の権威、神的な力であると認めるわけにはいきませんから、 敵対しているわけですから。だから彼らはそれを悪霊の仕業だと、そのように、断罪する。場合によっては皆さんご存知の方もたくさんおられると思いますが、悪霊の頭ベルゼブルの力だ、あいつはそのベルゼブルに取り憑かれているというふうに断罪をすることもありました。でこのことを通して分かるのは、ユダヤ人たちは決してイエス様の言葉を聞き入れたり受け入れたりはしない、もうその準備がないということです。ユダヤ人たちはと言ったら言い過ぎかもしれません、この場合は厳密にはユダヤ教の指導的な立場にいる人々と言った方がいいでしょうか。で私たちもとかくそうなりがちではあるのですが、自分が考えていること、思っていること、そういうことと違う話を聞いたり、あるいは自分の考えていることに意見をされたりすると、それを否定したくなる、あるいはもっと言うと拒絶したいという、そういう感情が働くことが少なくありません。言われている内容をよく吟味してみるというよりも、その言われていることの荒探しをしたり、自分自身の考えに基づいて反論をするための方便を探してまいります。そして可能であれば反論を試みる。相手を自分の考えの方に導こうとさえいたします。こういう反応や考え方、思考っていうのがいけないわけではもちろんありませんが、そのことによって無意味に対立をし続けるということを残念に思うような時には、やはりほんの少し相手の言っている内容について振り返ってみようかな、吟味してみようかなという気になるだけで何かが変わるかもしれない、そんなことにも思いを馳せます。例えばこの場面であれば、今日の場面、お読みいただいた聖書の場面であれば、ユダヤ人たちがイエス様が語っている内容について、じゃあもう少し詳しく話してみてほしい、あるいはそれはどういう意味なのかということを、積極的に分かろうとする、そういう意味で返したのを聞いていくという、そういう反応です。もちろんガリラヤからやってきたイエスというこの青年の言うことを、ユダヤ教徒の中でもプライドの高い指導的な立場にあった人たちがすんなり聞き入れるとは思えない、むしろ拒絶した方が自然な反応のようには思えるんです。ましてイエス様が語っているのは、極端に短縮すると、私のことを信じなさいというような、私が語っていることを信じなさいということですから、突然例えば私たちの目の前にどこからともなくやってきた青年が、私は神の子ですと宣言したからといって、何をバカなこと言ってるんだと私たちが反応してしまうであろうということ、そんなことを想像すると、ユダヤ教の指導者たちがイエス様が何かを言ったからといって、ああそうなんですねとはならないのも無理はない。ただ今も言いましたように、ちょっと深掘りしてみるということがあれば、ここまで劇的に対立することはなかったのだろうなというようなことを想像するんです。でも結果的に、このここに出てくるユダヤ人たち、指導者たちは間違いました。それはイエス様の語ることを浅はかにも表面的にしか捉えなかったということです。彼らはイエス様がこう言ったこと、私の言葉を守るならその人は決して死ぬことがないとこうおっしゃったことを、まさに文字通りこの世的な意味、肉体的な意味で死なないというふうに受け止めた。このイエス様が語ったことを神の国における永遠の命に結びつけることが彼らにはできなかったのであります。夢にも思わなかったと言いましょうか、微塵も思わなかったと言いましょうか、救いに結びつけることはできなかったということです。彼らは信仰の父と崇めるアブラハムやその他古の預言者たちを例に挙げて、偉大な彼らだって死んだのに、 イエス様の言葉を守る者は死なないと言った。そのことに異を唱えます。まさに彼らがイエス様が語った命がこの肉体における命について語っているというふうに受け止めた証拠です。そしてイエス様が、まさに不老不死をもたらすとでも言っているかのようなことについて、一体自分自身お前は何者だと思っているのだという強い非難の声をぶつけていくんです。それに対してイエス様の返答はこうでした。私が自分自身のために栄光を求めようとしているのであれば、私の栄光は虚しい。もしイエス様に人を不老不死にもたらすようなそういう力があるとして、その力を今ここで示そうというのなら、それはとてつもない力によって人々の関心を一気に集めるでしょう。そしてその力によってイエス様は崇め奉られるでありましょう。ということはイエス様自身がその力によって人々の称賛を得るということ、まさに栄光に輝く王であるかのように人々の上に君臨することになるでありましょう。しかしイエス様が言うところの死なないということ、これは永遠の命に至る道にを行くということですが、イエス様ご自身が備えるものではありません。これは父なる神の一方的な恩寵によって私たちにもたらされるものであります。ですからイエス様が今ご自身を通して人々の称賛を得るような仕方で命をもたらすというようなことはありえないんです。そうではなくて、神様がこの一人子イエスを通してその恵みを人間にもたらし、そのことを通して人々は神様を改めて仰ぎ望むようになる。それがイエス様に与えられた役割だったわけです。ですからイエス様はこう続けました。私に栄光を与えてくださるのは私の父であって、あなたたちはこの方について我々の神だと言っている。 まさにイエス様が言うところの命という恵みを賜るのは神様なんですということが明らかにされ、しかもその神様はあなた方ユダヤ人が神様だと言っている方と同じ神様だと、そういうことが示されました。ただイエス様はこの神様について私の父というふうな表現を使ったんです。ユダヤ人たちにとって父とは誰か、これはここではアブラハムを指しているということがわかります。なぜならユダヤ人たちの歴史を遡っていったとき、最も遠くまで、最も古いところまでたどり着ける、遡れるのは信仰の父アブラハムだったからです。ですから彼らは神様に選ばれて、神様恵みと祝福を約束された、その契約を結んだアブラハムこそが民族の父となった。これは信仰の父という意味でもありました。でもイエス様にとって父というのはまさに神様を指している。ですからイエス様はさらに続けて言うんです。私はその方を知っており、その言葉を守っている。あなたたちの父アブラハムは私の日を見るのを楽しみにしていた、そしてそれを見て喜んだのである。これはイエス様は神様に使わされた独り子であって、神様が命じられることをことごとく行われるという意味、その結果は永遠の命であります。信仰の父とされるアブラハムでさえ、あなた方が父だと崇めるアブラハムでさえ神様との約束の中にいるのですから、その一人子イエス様が栄光をお受けになるのを待ち望んでいる一人なのだというんです。なぜなら約束された恵みと祝福のその集大成が神の国の実現であって、完全なる神様の支配の中で全ての民が永遠の命に生きるようになることだからであります。ただこの時点ではまだその時はやってきてはいません。まだ栄光の時ではないんです。全ての民がこの時点で救われているわけではないのです。むしろまだ十字架の死による贖いがない、復 活がない、再臨もない。だから誰もまだ救われてはいないのです。しかしここでイエス様はすでにそれが達成されたかのように語っている。これは神様が約束されたことのゆえに、この約束が保護にされることはないと信じ、また起きていないことをすでに起きたことである、そういうふうに告白するのが誠の信仰者の姿であるということをここに示しているんです。しかもアブラハムが見ていたとすれば、その約束の成就のために通るべき道、すなわちイエス様が世に使わされたことによって救いへの約束が果たされる準備が整っていくのをアブラハムは見て、これを喜んでいるということなのであります。イエス様の言葉に反論を試みるユダヤ人たちはこう言いました。あなたはまだ50歳にもならないのに、アブラハムを見たのか。まあ、この普通に考えればありえないことだというふうにして嘲笑している様子が目に浮かびます。そういうユダヤ人たちの反応ではありますが、これを読む私たちはこのユダヤ人たちの無理解な反応を滑稽であるかのように感じるかもしれません。この後に及んで未だにこの人たちは何も分かっていないんだ、この人たちはまだこの世の命にこだわっているんだ、そういうふうにして嘲笑うかもしれません。それに対してイエス様は決定的な自己顕示というのをなさいます。それはアブラハムが生まれる前から私はあると言ったんです。つまりずっとずっと前から、あなた方が知っている最古の信仰者、民族の父アブラハムが生まれるさらにずっとずっと前から、それこそ天地創造の時から私はあると言ったんです。ずっとそこにあり続けていたというんです。存在していたというんです。天地創造の前からそこに存在していたのは誰か、私たちは創世記を通して教えられることによれば神様だけであるということを知っています。イエス様はユダヤ人たちも知っていた私はあるという神様を表す表現をここで使ったんです。それを聞いたユダヤ人たちはイエス様に対して明確な殺意を覚えたのでありましょう。つまりこれは私は神と同じというような意味を、そういうニュアンスを含んでいたからです。そんな無礼な話はない、そんな失礼な話はない、神様を愚弄するな、冒涜するなという感情が彼らの中に一気に湧き上がってきたでありましょう。でもイエス様はおっしゃったんです。私はある、はっきりおっしゃった。まさにそこにあるのは創造主であって絶対的な権威であって全てを治める全能者であります。この私はあるという力強い宣言の前で、浅はかな人間は殺意という愚かな感情に従うほかなかったということを私たちは覚えておかなければなりません。そしてこれはそこにいたユダヤ人たちだけではないのです。そのユダヤ人たちはまさに私の姿なのかもしれないからです。人間は愚かなのだとつくづく思わされます。自分の思い通りにならないとき、その原因や責任を他者に向けていきます。しかし私たちが知りうることや私たちにできることなど、ほんのささやかなものでしかないということを突きつけられるような、そんな思いでもあります。天地創造の前からそこにあってあるものだった神様の御前で、私たちはただその恩寵に預かれるということを喜び感謝するしかないのだと思い知らされる。お祈りします。父なる神様、このひとときを感謝いたします。あなたからいただくすべての恵みを漏らすことなくしっかりと受け止めることができますように、そしてまたその恵みに預かるにふさわしいものとなれますように、どうぞ私たちの歩みをあなたが支え常に導いていただきますように心からお願いをいたします。私たちの信仰をさらに支えて強めていただきますように、一人一人の歩みに伴い その健康を守り支えてください。一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。